ジオパワロ。
皆さんこんにちは、松戸ラジオポワロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知ってる皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポワローとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私はコメダができて嬉しいけどマックがなくて驚いたのパーソナリティの上条英子です。そして
はい、最近100均の缶詰が気になるかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。
缶詰か。
いや、缶詰、ね、聞いていただいている皆さんにご説明なんですがあまりここのフレーズはですね2人で打ち合わせしてないんですね。だから何が出てくるのかちょっとよくわからないなと言いながら言ってるんですけど、
はい、
はい、私からいい言って
どうぞどうぞ、
ね、この間コメダができて嬉しい話をしたじゃない、
はいはい、
でかっちゃんも豆持って帰ってきた。
私も行きました。なんで豆くれるんだろうと思って
ね、嬉しいけど、うんうん、ある日突然、はい、松戸からマクドナルドが消えたんですよ。
それ重大よ。
びっくりしましたよ、
うん、
私8月31日の夜にですね、はい、もう未明ですね、9月1日未明ですね、はい、いつもマックの前を通って帰るんですけど、はい、何もなくなったんですマクドナルドが。
あ、
で24時間だったので、はい、そこのねマクドナルドが、うん、で買いに来る人がいっぱいいるわけですよ、はい、みんな口開けて見てるわけですよ。
あ、ポカーン、なんで閉まってんだろうって。
そうそうそう、
うん、
でそこだけではなく、
はい、
もう一個のマックもも
う一個のマック、今言ったのは東口のマック、は
い、そうです、
はい、
で西口も、
はい、
マックがダイエーの方にあったんですけど、はい、それも忽然と姿を消していた。
あ、
もうね一時期大騒ぎでしたよ。ツイッターとかねフェイスブックとかね、
マックがないって、
そうマックのなくなる街とかって錆びれる街と廃墟とかっていろんなこと言われててそうマクドナルドは、うん、西口のねあの角にも、はい、バーガーキングのあったところにも
ありましたね、
うんうんうん、あったけどあそこもなくなったし、うん、もうこれでね、はい、マクドナルドなくなるんじゃないかみたいな不安を思っていたら、はい、実はピアザビル、東口ピアザビルですから、
はい、
元バンダイ、
バンダイ、
元ポンテ、
ポンテ、わかるかな。
元ポンテの東グリーンのピアザビルに松戸駅前店として9月12日にオープン。
あ、そうなんですか。
はい、しました。
何階？1階はまたゲーセン。
うん、多分駅とつながってるところのあたりだと思いますけれど、まだ行ってないですけど私も。
今なんか改装はしてますね。
うん、うん、オープンしたんですよ。
あ、したの？
もうしたんですよ。
そうなの？
今日のこの配信の感じで言うと。
ワクワクドキドキ
ワクワクです。正直収録の今現在はオープンしてませんけどね、はい、配信の関係上もオープンしてるんですよ。
マックダベーの上上がりーの、
はい、そうです、
ブックオフミーの、はい、みたいな、
そう買ってーのみたいななんですけどね、
古着ミーの
結局ね。だから9月1日から9月12日までの11日間は、
はい、
松戸の駅周辺にはですね、はい、マクドナルドがなかったと。
へ
ー、もうこれはびっくりしたんだけど、はい、結構普段食べない人もないんだと思うと、
はい、なんかねそわそわしちゃうね。
そうで、うん、月見バーガーとか CM やってるでしょ散々
やってますね。
そうだからないと思うとこんなに飢餓感、うん、マックに飢えるんだみたいな。
あ、もう幼少の頃からマックの味に慣れてる人は
そうですよ、
禁断症状が起きてしまうような。
そうですよ、あと朝ごはんを必ずマックで食べるって人もね、
ハッシュドポテト派、
そうそうそう、あ、なんだっけマックグリドル派みたいなのもいるので、のもだって、はい、そういう方もいるので、はい、で結構な騒ぎになってました。もう突然なくなるんでね、うん、もともと多分知ってる人は知ってたんでしょうけども、うん、まあ、普通に見てる分には、はい、急になくなったっていうイメージがすごい強かったので、
はい、
でもご安心ください、ちゃんとピアザビルにできましたんでね。
そしたらまた長蛇の列でしょうかね。
ああ、 ねでもね、松戸って結構ファーストフードね、うん、結構悲しい悲哀物語がいっぱいあって、ああ
ロッテリアなくなっちゃったしね。
そうそうそう、ロッテリアね、あそこの駅のとこにありました。
あ
った、ねうん、
はい、
西口は通路のとこ、今スターバックスだったところがもともとロッテリアだったし、あ、はいはい、ね、で市役所の方にはドムノブバーガ ー言えてない、ドムドムバーガーがあったし、
うんうん、モスバーガーもね、
そうモスですよ、そう
なくなっちゃったしね。
モスバーガーこそ本当になくなっちゃったんですよ、ねね、西も東もあったのに、うん、ね、これは本当に忽然と姿を消し、うん、結局今もないままです。
ね、
ね、
増えたのは日高屋
日高屋多いよね。
日高屋だって東口にもあって西口にも2店舗あるんだよ。2
軒ありますね。
すごいよね。
すごい、やっぱり時代はラーメン、
時代はラーメン
そうでもね、そうなんですよ、あの結構悲哀物語がありましてですね、まあ、サブウェイができて嬉しいけれどみたいな。
でもあんまりパッってか、なんかあんまり私が見るからにはそんなに行列という感じではない、
ね、行列しにくいところにありますね。
あ、そうですね、昔フルーツ屋さんだったところ、うん、
はい、で確かにあのさあサブウェイを食べようと思って行くときは買うけれども、うん、なんか違うファーストフード、なんか違うっていうか、ファーストフードを食べたいなと思って行くときに目につかないとこにあるの で、
はい、
あ、そうでね、なんか、あ、そうだサブウェイもあったじゃんみたいな感じにはなるんですけどね、うん、
はい、
なんでちょっと、はい、結構いろいろできてはなくなりっていうのが、はい、多いんで ね、 でモスがなくなった時の衝撃はみんなすごかったので、それがトラウマになっているので、マックがなくなった時にマックまでもみたいな感じにはなったんですよね。
でもケンタッキーは生き残ってるね。
ずっとありますね。
ありますね。
軍事屋さんの隣、
ね、
というか下というかですよね、
う
ん、そう、あそこのケンタッキーは前からありますけれども ね、 ね、
うん、
そう、だからちょっとね、あのいろいろそういうファーストフード店というのは、はい、別に普段あって当たり前なので、はい、なくなると本当にびっくりするんだってことが分かったんですけど、ね、皆さんご安心ください。ちゃんと、はい、松戸駅前店として大きなマクドナルドがオープンしてます。
それは良かった。
はい、なんでね、はい、ちょっとこれを聞いて一瞬冷や汗が出た人もいるかもしれないですけど大丈夫ですのでね、あります。で、何かっちゃん缶詰、
あ、いやいやいや、
うん、
いやいやいやって言っちゃいけないけど
おじさんかよ
、ま、うちの親はなんかあのサバの缶詰がすごく好きで、は
い、私も好き、
やったらサバの缶詰を探し出し、でなんかちょっと出しというかあのちょっとテレビでブームというか、うん、サバ缶を食べて痩せたみたいな、なんかがテレビに載ったら、なんかうちの親はサバ缶を買い占め
食べなきゃ
始めて、うん、でサバ缶以前に、
はい、
まあ、100均でも売ってることに気がついて、
はいはいはい、売ってますね、
ちょっと見ると、うん、なんかこう楕円形の形で、
はい、
サンマの味付けがいっぱいついてる、
ありますね、
なんか胡椒漬けとか味噌漬けとか、
あとね、トマト、
あ、トマト、
トマトもあるんですよ、
うん、なんかやったら缶詰が目について、
うん、
いやでも今9月だから防災時期なので、缶パンとかね、そういうのやたらっていうんじゃない、この時期こう、
うん、
啓発じゃないけれども缶詰がやたら売ってるじゃないですか、
売ってるね、
この時期
で、うん、またあれも缶詰ほら防災袋から入れ替えないと、はい、
そう、賞味期限がないようだけどあるんですよね。そうそう、
ずっとね入れっぱなしだとね、うん、いざ本当に使う時に5年前だったみたいな話になるとね、
うん、
大変なので、あれは確かに毎年入れ替えた方がいいですよね、
うんうん、
へえ、そうで、何、缶詰気になってるの、
気になってるそう、タイカレーもね前はね、
そうそう、
気になってって言って、
もう気になりすぎて、うちではねキッチンにねタイカレータワーがあるので当分買わなくていいんですけどそう、でもね、そのタイカレーを買うときに私も確かにいろいろ気になって、はい、なんかね面白い缶詰が結構あって、
はい、
タケノコと、
はい、
なんか魚の煮たやつの缶詰とか、なんかあんまりその素材だけじゃなくてね、はい、料理になってるっていうのがすごいなと思って、
うん、あの缶詰の中で出来上がっちゃうんでしょうね、
うんうんうん、おそらく
味がついて、
うん、缶詰っていうのは缶に閉じ込めてから圧力をかけるので、ね、多分その味付けを全部入れて缶にプレスして、うん、そして中で熟成していくみたいな感じだと思うんですよね。だカレーもだからそういうこともあってちょっと染み込んでるというか味が、
は
い、
そうなんですね、
うん、美味しいと思うんだけど、で美味しいところ、うん、そのサンマとサバは買い占めて、
買い占めてちょっと日本酒でって
それってダイエット
サバはね、うん、サンマは、
あ、サンマはね、
うんうん、
サンマはですね、かば焼き、あれをですね、
はい、
あれねすごいの、あれでひつまぶししてみて皆さん、
あ、もうタレがね、
そうですよ、
いい味ついてるからね、
うん、あれはもううなぎのかば焼きと、うん、もう同じようなかば焼きですから、
はい、
あれをですねご飯にあったかいご飯の上に乗っけて、
はいはい、
わさびを乗せてですね、
ぐちょぐちょする、
そう、あのね、ぜひだし汁をかけて、
あ
のひつまぶしの最後に食べるうな茶ですよね、
はい、
やってください、はい、あれは私一時期ハマりました、うん、これはちょっといいんじゃないか、サンマでと、うなぎ高いしと思ったぐらいだったんで、
うんうん
う
ん、
ああいうでも味が食べられるのも缶詰ならではですよ ね、
あと骨も柔らかいからね、
そうそうそう、
缶詰はね、
あのポロポロ、
うん、
ポリポリ、
うん
うん、ホロホロするのがね楽しくて、
うん、
鮭缶とかね 真ん中の、ね、うん、中骨だけを取ってよく食べてましたけどね、うん、そっか、じゃあちょっと缶詰気にしてみよう、はい、私もカレーばっかり気にしてたからね、
うん、安いし
ね、いいですね、うん、まあそんな9月なので、はい、まあ、防災の日関連もあってそうやって缶詰をね、
はい、そうですね、
買いだめするのもいいと思いますが、はい、どんなまとめじゃんいや、はい、決まりましたね、オリンピック。
あ、決まりましたね、はい、
2020年。
もう起きてましたよ、私。
起きてましたよ、うん、もう引っ張る引っ張る4時ぐらいになんか投票開始とか言うから、ね、ずっと待ってたんですけど、うん、いやこの後本当の投票は5時からですとか、うん、言われて、ね、やっぱり東京って言って札をこうひっくり返したあの瞬間、うん、まあ、これは見逃しちゃいけないなと、
歴史的な瞬間に、
そう、もう誰を思い出したかしたら大渕さんですよね、時の総理平成を思い出した時の
そうそうそう、
でもあれとこれをやっぱり頭に焼き付けて、はい、あの瞬間を見ないとと思って、はい、寝てる場合じゃないなと、
そう、
うん、なんかもうみんなフェンシングの太田選手とか ねすごい泣いてたし、
号泣でしたね、
うん、なんかその姿を見てるとなんか良かったなと、私実はね決まるまではどうなのかなって思ってたんですよ、東京でやるのっていうのは、うんうん、まあ景気は良くなるとかね、はい、まあ、1964年のオリンピックをね、はい、東京でやった時からもうそうですけど、
知りませんけどね、
知りません、知りませんけどね強調、知りません、生まれてませんけど、けどね、だからその時のこともあると、うん、やっぱり高度成長期の始まりというか入り口ですから、うんうん、まあ、今回もそこでパッと景気が良くなるかもしれないって思いつつ、ね、うん、でもやっぱりね、それどころじゃない部分もあるじゃないですか、うん、まだ震災後2年半でいろんなことが、
う
ん、
ね、はい、
うん、被災地の方々のこともそうですし、はい、あとまあやはり一番皆さん気にしてた福島の原発の、
そうですね、
汚染水問題とかね、うん、いろんな問題が山積なので、はい、どうなのかなと思ってたんですけど、うん、やっぱりアスリートの方の表情とか、あとアスリートの方の意見聞いてると、うん、東京はベストみたいですね、やっぱり、
あ、
うん、どんなところよりも、はい、選手村から競技場が近い、はい、
コンパクトになってるってね、
うん、もうすごくそれっていいそうです、うん、ね、いろいろと体のコンディションを整えて、うん、もうさあ行こうっていう時に移動に1時間半かかっちゃうと、うん、やっぱりしんどいと、ね、で、あと交通的なものも、はい、日本はきちんとしてるじゃないですか、
はい、
バスも、
ね、電車もね、
うん、電車もきちんと時刻通りに来るっていうことで、うん、
はい、治安もいいしね、
そうそう、うん、だからその治安がね、うん、悪くならなきゃいいなと、うん、ね、いろんな方がやってくるんだろうなと思うとね、うんうん、その辺ちょっと心配ですけれども、うん、で、まあ、せっかく松戸となんかね関わりないのかなと思ってせっかくだから調べてみたんですけど、はい、何もなかったですまあ、もうねこれを話そうと思ってたから、
なんかさ、うん、江戸川でずっとつながってボートとかさないか ね、
そうだからカヌーとかはなんか奥多摩とかあっちの方なのかなとか、うん、
あちっちゃいのか、
うん、東京ね、接してるわけだから、うん、で選手村がね、はい、1964年の時は代々木に、
はい、
米軍の、ね、跡地かなんかのところに、はい、作ったんですけども、はい、2020年はですね晴海なんですよね、月島晴海近辺、
江東区とかがすごく
そうそう
喜んでましたよね、
うん、で、うん、まあ、銀座も近い、築地も近い、はい、でウォーターフロントで、うん、まあ、景色も良くて、うん、まあ、すごくいいところっていうことでね、うん、まあ、いいんじゃないかとは思うんですけど、まあ、近いといえば近いよね、はい、松戸ね、
ね、ちょっとね、ヤギの私でも乗っていただいてね
私ね、ずっと私で行くみたいな
寅さん経由で
そうだよね、でもちょっと観光にね、うん、ちらっと来ていただけるといいなって思うんですけど ね、なんか関わりないものかと調べに調べたんですけどなかったので、
う
ん、
これから作りましょう
そうですよね、
うん、7年ありますからまだ、
ね、だから2020年までの間に各自治体、うん、はい、いろいろとその案をね出し合っていただけたらいいなと思いますけどね、
うんうん、
まあ、2020年というといくつかななんてね、いろいろ年をね重ねてみたりするんですけど、うん、
はい、
結構ないい年になっちゃうんだなとか思ってね
なんかほら、うん、うち息子と、まあ、息子がさ、はい、部活が早いので、うん、ちょうどその時に起きてて、
うんうん、
よかったね歴史の瞬間見れたねって言って、
そうですよね、うん、本当に
その後、うん、部活で友達と行ったら、うん、もう見に行くっていう話を友達としてるって、
そう子供たちはみんなそうで、うん、何の競技を見たいかとかっていう、うん、そんな話をすごい 夢をね膨らませてて、うん、なんかそれって夢があっていいなと、
ね、
うん、で今日ニュースを見てたら、うん、キャスターの方って、はい、コメンテーターの方が言ってたんだけども、はい、共通体験 今までね、うん、結構60代とか50代20代とかの共通体験って、はいはい、この年代ずっと生きてくるとねやっぱ悲しいことの方が多かったんですって。やっぱ阪神淡路大震災とか、はい、東日本大震災とか、はい、それこそ地下鉄サリン事件とか、はい、あの時に私っていくつだったっていうその共通話題にする時にすごい悲しい話題が多かったけど、
事件で自分の年をこう振り返るっていう、う
ん、だけどこれできっと、うん、明るいことで、うん、東京オリンピックの時私はどこにいたとか、
あ、そうね、うん、
あなたいくつだったっていう、はい、その共通話題が明るい話になるっていうのはとてもいいことだっておっしゃってる方がいて、はい、なるほどと思って、
そう、うん、確かに目標っていうのもね出てくるしね、
う
ん、
そうそう、うん、もうかっちゃんなんてね孫いるよきっと、うん、言っちゃうけど孫いるよ絶対に7年って長いからね
子供、7年ね、うん、
7年長いよ。15歳の子は22歳。
今作っても7歳今作るな
今作っちゃダメでしょそんな啓蒙しちゃダメでしょでもね、うん、孫いたりとかいろいろほらね自分の、うん、将来のこととかね考えると面白いですね。なんか、うん、だからちょっと一つのね嬉しい先のなんか希望というか、うん、になるのは確かだなと。
そうですね、う
ん、でもちょっと総理大臣に頑張っていただいて、はい、うん、いろんなことをね、はい、していただきたいと思います。海外の方を不安にさせないように
そうです、ね、
しっかり汚染水問題に関してもね、うん、ちょっとしっかり収束していただいてと、うん、はいはい、思います。はい、まあ、そんないろんな暗い話題の多かったところに明るい話題なんですけれども、はい、またちょっと暗い話題といえばですね、はい、異常気象ですよね。
そう、何、暑かったり寒かったり雨降ったり
でさ、うん、竜
巻ね、
すごかったでしょ竜巻、はい、竜巻まず9月2日に越谷と野田で、はい、1300棟が被害に遭いました、
はい、
すごいことですよ、うん、これってね、住宅地でね。で9月4日に栃木県で3カ所で同時に竜巻が起きたということで、はい、まあ、これもすごいことですよね、うん、で竜巻っていうとねなんとなくほらアメリカで、うん、アメリカのすごい広大なところで、はい、わーっと起きるってイメージがありますけれども、はい、実は意外とね関東平野で多いみたいです。
あ、で関東は平野、
そうそうそう平野だからね、はい、そう多いみたいで、うん、ちょっと今こう日本地図にあるんですけどね、はい、結構なところで竜巻まめに起きてます。で今まであまりそのなんか頻繁じゃなかったせいか、はい、特に報道されることもなかったんですけれども、うん、結構ね来てまして、でそういえばと思ったんだけど、はい、2011年の4月に柏で竜巻あったんですよ。名戸ヶ谷のね交差点のところのホームセンターのところで車が吹っ飛んだのがあって、はい、あ、なるほどそういえばあったなと忘れてたんですけれども、うん、まあ、去年茨城でもありましたしね、はい、でちょっと竜巻はねこの時期やっぱ多いみたいです。夏の終わり、
うん、
気をつけないといけないなって思うんですけども、うん、いろんな、まあ、メカニズムがあるけれども実は関東はとってもその竜巻が起きやすいということなので、はい、皆さんね逃げてくださいねちゃんと見たりとかしちゃダメですよ。見てね、あ、竜巻が来たよとかって言ってると、うん、意外とやられちゃったりとかするみたいなんで、高いところにねいると危ないらしいですから、なるべく低いところの建物の中とかにいて、はい、でプレハブとか、はい、あと木造の家屋っていうのは危ないから、はい、なるべく頑丈な建物に移動すると、うん、で建物の中にいるときはなるべく窓際から離れると。
ガラスがね、
そうなんです、一番怖いガラスがね、だからもうなんかこの間も VTR 撮ってた人いたけど、はい、結局見に行っちゃうでしょ、はい、そうすると窓が飛んでくる、
はい、
飛んできて自分に当たるみたいなのがよく見られましたんで、うん、気をつけてくださいね、
危ないですね、
うん、であとゴーって音がしたりとか、はい、急に氷が降ってきたりとか、はい、いろいろな兆候があるみたいなんで、
はい、
まだねこれから不安定な天気が続くようですし、うん、
はい、
ね、台風とかもそろそろね
時期ですね、
うんうん、あんまりそういえば大型台風が今年は来てないのかな、うん、
これから、うん、これからです ね、
ね、そういういろんなこともあるのでね、はい、十分気をつけて過ごしていきたいと思うんですけれども、はい、でなんかかっちゃんいろいろなんか資料持ってるよ、いろいろと、
いえいえ、うん、ね、いつも私たちは、
はいはい、
お歌のエリさん、
はい、竹内エリさんの
エリさん、
はい、
最近もすごいですよ、いろんな活動
されています。
この間の剣道祭りも、はい、ステージでね、
うんうんうん、
ご主人もなんか
そうですよね、
うん、頑張ってましたよ、
ご主人ね、私も懐かしいです昔から
なんか派手なシャツ着て
でも、うん、いろんなところでね、はい、お歌を歌われてるので、はい、せっかくですから皆さんにあの告知をというか、はい、ご紹介を、
ね、いつもだと時祭ってね時は平のところでやってますけど、はい、いつもあのコルコバード、
はい、
コルコバードでね、うんうん、あのジャズとかやったりはしてますけど、はい、
伊勢丹の近くのですね、はい、ジャズバーですね、はい、あとジャズライブバーですかね、はいはい、
今度20日の日には、はい、まあ、私も大ファンなんですけど宴二郎さんという方がいてね、
はい、宴二郎さん
と笑えちゃうんですよ。
面白い方なんですね。
まあちょっとねモノマネ師ではないんですけど、はい、歌は上手だし、やっぱライブ活動をすごくしているので、
はい、どんなネタをされるんですか。
あのちょっと秀樹のふんって私できない
今やろうとしたね西城秀樹のモノマネ
やったりね、まああのダイアナとか歌ったりとかね、結構何でも歌ってくれるあの気のいい方です。
あ、そうですか、うん、気のいい方で終わっていいのかそれ
宴二郎さんと一緒にボーカルが宴二郎さんで、うん、エリさんがピアノで、はい、コルコバードで20日の日ポップス&オールデイズライブ、
ポップス&オールデイズ、
はい、
いいですね。なかなか、
はい
はい、場所は
いいんですよ。あ、コルコバードです。
あ、コルコバードなんですね
8時から、
はい、はい、コルコバードで午後8時からということですね、
は
い
は
い、
コルコバードさんはね、はい、あのジャズと一緒にやってたりとかね、は
い、うん、あのとてもね居心地のいいライブバーなんですよ、うん、
ね、
あの本当にこじんまりとしてて、はい、もう演者の方が目の前なんでね、
う
ん、すごくの居心地よく気持ちいい夜を過ごせます、
うん、ね、
はい
はい、
なので伊勢丹近くのコルコバードで、はいはい、検索してみてください手抜き検索です。検索、
はいはい、
ね、でまあ、そういうエリさんのね、あの楽しいお歌もいろいろと、ね、お歌というか音楽もね、はい、お歌と音楽ですね。で私たちもですね、まあ、この間も言いましたけども10月6日に松戸祭りで公開収録を行います、
はい、やりますね、はい
はい、10月6日午後3時から伊勢丹通りステージにお越しください、
はいはい、
アッコ英子真由美の頑張るウーマン特別編ということで、はい、スペシャル版ということで、はい、アッコ英子真由美かっちゃんの頑張るウーマンということで、ね、4人でですね、はい、ちょっとウーマン話を
いいですね、
はい、したいと思います。でその後にね大川明子さんの朗読会もありますので、はい、そのことを詳しくお話ししたりとか、はい、うん、あとはいろいろと松戸のお祭りの中で何が今にぎわってるとか、はい、どこでお店出してるよとか、はい、そういう話もしていきたいと思うの で、
いいです、ね、
うん、なるべくあの皆さんで楽しんで聞けるような、はい、あの収録をしたいと、はい、あこさんもおっしゃってましたので、はい、ぜひあの3年 B 組金八先生でいつも先生って言ってたあっこさんが見たい方は
ね、
はい、ぜひぜひ来ていただければ、はいはい、私もかっちゃんも見れますしあんまりいないと思うけどね、見たい人は、まあ、まあ、いろいろ歩いてるので私たちは、まあ、その辺を
同窓会のノリのなってしまうかもしれない
そうでもね、そう楽しくね、はい、あのいろいろとお話をしていきたいと思うので、はい、もしお時間があれば6日の日、まあ、ビール飲みながらフランクフルト食べながら、
ね、3
時に、ね、
う
ん、伊勢丹通りまでお越しいただけるといいかななんて思います、
はい
はい、まあ、そんないろいろな真面目な話、あと告知などなどをしながらですね、
はい、
握り拳のコーナーあというわけで切り替えるには
そ
う、なんかちょっと切り替えが欲しいとこなんですけどね、
はい
はい、普段の、ね、はい、日常の怒りの鉄拳を振りかざすコーナーです、はい、どうぞ
私ですか、うん、
丸投げ
ほらいつもね温和な私に
イメージ
イメージ大事だから
イメージで、そのイメージを打ち破るような握り拳は
そんな本当に本当にあんまり本当にないんですけど、
いいよね、
やっぱり朝、うん、ちょっとね、うん、朝忙しいじゃないですか。
朝って忙しいですよ ね、 ね、
朝忙しい時に、うん、私車通勤なので、
はい、
目の前学生がね横ずらーって歩かれちゃうとね、
それやだね、
ちょっとビッピッてやるのもね、
なんか鳴らして、うん、鳴らすと鳴らした方が悪いみたいな風潮があるでしょ、
うんうん、
あれってどうなのかと思うよね。この間も子供がもう本当によちよちしてる子供一人だけ歩かせてるお母さんがいてね、これは鳴らした方がいいのか、鳴らしてお母さんに気づかせたいんだけど、うん、でも鳴らして子供がびっくりして転んだりしてもいけないと思うと、
うん、
後ろにものすごい赤ちゃんよちよち歩きの車渋滞ができたりとかしちゃうんですよね。 でそれもちょっとね、
だって、まあ、車自体が今、うん、何音がしないっていう車が多いから、
うん、静かだよね、寄ってくる感じもねスーってね寄ってくるから、ね、
だから、うん、歩いてる人の方がちょっとどっちも気づかなきゃいけないですけど ね、
うんは
い
ねまあ、だからちょっとね、うん、道路を歩くときはきちんと端っこ歩きましょうという話で、はい、
右側通行ね、
ですね。私の握り拳は、うんはい、もう自分の学習能力のなさ
なんですか。
私に握り拳です。
自分自身にってことですか。
いやね、年を取ってくると、はいまあ、あちこち衰えてくるので、はい、いろいろ腹は立ってるんですけど、はい、この間本当に腹立ったのは、はい、なんでね分かってるのに二日酔いなんだろうっていうね
量
いや量もねさ大して飲んでない時でも、はい、なんか二日酔いになる時があるんですよ。
量じゃなくて時間
なんだろうね。なんかお腹が空いてるとかなんかあるのかもしれないけど、いやこの間ねいい調子で飲んでたんですよ、はい、今日は楽しいなとかって思ってる時に限って、はい、一番良くないんですけど、はい、朝4時頃目が覚めて、はい、私結構変で、はい二日酔いの日
結構変ね。
結構変だよ。それ分かってるか。あのね、二日酔いの朝って早く目が覚めるんです。で早く目が覚めて、その時何でもないの。はい、目が覚めた時は。うん、それで、あ、今日も昨日もいっぱい飲んだのに大丈夫じゃんって思って、はい、普通に行動しようとするんです。はい、で、シャワーを浴びたり、はい、お風呂に入ったりすると、途端に二日酔いになるんです。
あら、戻ってきちゃうの。
そうなんです。多分だから4時、5時、6時は、まだ酔ってるのかもしれないです。あ、で、お風呂に入って、はい、さてと思って頭を乾かそうとしてたりとかするともうすんごい来るんですよ。そこで朝平気だったじゃんってよく言われるんだけど本当にそう で、結局一日中使い物にならないというね、もう本当にね。でもそれ分かっていながらもう飲むのはやめようと言ってみただけ
そう、夕方になるとなんかねやっぱり
治っちゃうんだよね二日酔いって。
忘れちゃうんでしょうね
人間ってバカだなと思うんだけどね、そのね、なんか辛い記憶とか、うん、そういうことは忘れていいと思うんですけども、うん、あの教訓として、はい、あのこれはやっちゃいけないよっていうことを覚えてなきゃいけないと思うんですよね。
手に書いとく
書いとく飲みすぎだ飲みすぎって言って書いとく、うん、その飲みすぎの量もねちょっとねだから年を取ってきたせいでよく分かんなくなってきてるんで、はい、これも気をつけたいところなんですけど、
う
ん
そうですね、う
ん、ちょっとね年取ると本当いろんなこと忘れちゃうしねこんなこと覚えてたよねってことを忘れてるので、もう私としたことがみたいなね、ちょっとねもうだんだんこうやって高齢化社会になっていってですね、はい、オリンピックの頃はどうなっているのやらと思いますけどねあ、そうだ私、はい、オリンピック2020年まで、はい、オリンピックおじさんには元気でいてほしいなって。
あの方なんか出てましたねテレビにね、
う
ん、
それは出ますよね、うん、もうだってオリンピックおじさんですよ。
そうですよ、
去年ね あったし
実物会えたし
実物去年じゃない今年入ってすぐだ、うん、会えたし ね実物ね。せっかくだから、うん、2020年はちゃんとこうね
そうですよ、うんね、日本で、
うん、だけどね多分これで元気になったねお年寄りの方いっぱいいると思う、う
ん、そう長生きしなきゃってね、
そうもう一回見なきゃってね、うん、思った人いっぱいいると思うから、
スポーツ始める人も増えるかもしれない。
それで死んじゃう人もいるかもしれないから気をつけてくださいよ皆さん
本当でもあのなんかに関わりたいと思うから、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
なんかスポーツを知らないスポーツをまた、うん、あのやりたくなったとか。
そうですよね、うん、まあラジオポアロでも、はい、七草マラソンに出るの出ないのって話が超盛り上がってますけどね
そうです、お金を払ったらもう逃げられない
そう、もしかしたら走るよレポがあるかもしれませんそうちょっとねでも私もちょっと5キロぐらいはやってみたいかなっていう気もしてますので、はい、みんなでね、はい、あのちょっとうちの社長がポアローのねぬいぐるみを着るって言ってるの
ゆるキャラで、
ゆるキャラで、はい、行くかもしれないんですけどちょっとそれを見かけたらね優しくしていただけてください。
東京マラソンいっぱいゆるキャラで走ってる人いるじゃないですか。
そうそうね、いろんな、うん、もうコスプレで皆さん走ってるので、はい、ちょっと松戸のそれもね盛り上げてみたらいいかなと思いますけれどもね無責任だ自分がやるわけじゃないからね、まあそんなわけでですね、はい、というわけで、はい、ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。であのオリンピックと松戸実はこんな関係があったよなんて話も、あ
実はね、うん、そう、
うん、教えてください、はいはい、先日ラジオポアロ公式ページがついにオープンしました。 FM 松戸 .com 分かりやすいですね、はい、FM 松戸 .com です、はいはい、ラジオポアロで検索していただければ一番上に出るサイトが旧ボイスブログのポアロのサイトです、はい、公式ページ完成に伴いそちらには移転のお知らせが書いてありますので公式ページからのアクセスをぜひお願いいたします。
お願いします。
フェイスブックページもあります、 ぜひ皆さんいいね押してくださいね。
お願いします、
はいはい、Facebook 以外にもミクシーページ、Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見もお寄せください。
お願いします。はい、はい、お願い。
はいって宝塚の人で
宝塚見に行ったしこの間
あ、そうだ、その話はまた今度に教えてください。ちょっと時間もないので、
はい
ね、ミクシーページはね、あのリニューアルしましたんで、皆さん、ね、行ってみてください ね、うん、はい、というわけで次回の配信までバイバイ。ラジオポアロ。